Mirage Factory Radio. はい、皆さんこんばんは、たぐまけんです。今日はですね、今収録している時間が10月31日土曜日、午前1時10分というですね、とんでもない時間に録音しているわけなんですけれども、なんでこんな時間になってしまったかというとですね、まあ、今夜撮るぞって思いながら、別のことをしていたらですね、もう時間がこんなになってしまってどうしようかなと思ったんですけど、やっぱり撮ろうということでやってみたいと思います。また今宵も、15分お付き合いよろしくお願いします。はい、改めましてこんばんは、たぐまけんです。ですね、今日はですね、まあ、Spotify に、移行しまして、まあ、第2回っていうことなんですけど、ちょっとですね、ノートの方で、Spotify に移行したぞみたいなことを書いていたら、まあのちこさんからですね、ね、ワードプレスでできるんですねみたいなことを書いていただいたんで、僕がですね、どのようにして配信しているかという、まあ、そのやり方っていうんですかね、それのちょっと説明をですね、記事にまとめまして、ちょうどね、前の晩に自分がやったことだったんで、まあ、記事にまとめるのもね、非常に早かったというか、まあ、こういう手順でやってこうなったっていうのが全部記憶にあったんで、そのまま書いて、ね、まあ、慌てて、まあ、なんかスクリーンショットだけは新しく撮ってみたいな感じでね、記事を1本、書きましたんで、まあ、もしね、皆さんも音声配信をね、ポッドキャストでやってみたいぞっていう人はですね、ぜひ、ご覧いただくといいかなと思うんですけど、まあでもワードプレスでやりたいっていうそのニーズがね、どのぐらいあるかっていうのは、まあどうなんでしょうね。ワードプレスでやるっていうのは、すでにワードプレスの、サイトをやってる人とかね、であれば、手軽でいいと思うんですけど、そうじゃない場合はね、なんか多分そのホスティングのサービスを使う方が楽なんじゃないかなっていう気はします。で、ただですね、僕いろいろね、ホスティングサービスも調べてみたんですけど、やっぱりまあ無料だとね、いろんな制限があって、例えば最大のですね、その発信できる音声ファイルの、まあ、長さっていうのが、まあそのどんどん加算されていくわけなんですけど、それがですね、最大180分とかなっていて、まあ、それを超えると古いものから消えていくみたいなこととかね、あとそもそもそのファイル の残してくれる期限が決まっていて、まあ、それを過ぎると削除されちゃうとか、まあ、そういう感じの制限が大体かかってるんですよ。で、もちろんそのような制限をね、お金を払うと無制限になるというか、まあアンリミテッドって書いてあるんですよね、大体ね。で、それがの月額がですね、まあ大体1000円から2000円ぐらいの感じで、で、まあどれがいいだろうなといろいろね考えまして、まあ僕はですね、今レンタルサーバーを借りていて、そこにワードプレスを置いてるんですけど、レンタルサーバーはですね、容量がね、容量ごとにこう金額が違って、僕はですね、今一番小さいやつを使ってまして、50GB なんですよ。で、まあ僕のサイト自体が、まあすでにですね、16GB ぐらい使ってまして、まあそこにこう音声をアップしていくわけなんですけど、まあちょっと計算してみたらですね、そこら辺のホスティングサービスのね、有料のやつを課金するよりは、まあはるかに安いというか、まあ 50GB がね、全部埋まるまで、まあ、相当な数のこう音声ファイルがですね、アップできるんで、これはまあ当分これでいいんじゃないかと。で、さらにその、今契約しているこのね、レンタルサーバーも、容量を拡張することももちろんできるようになっていて、まあ、追加料金を払えば拡張もできるし、やっぱこれだなと思って。まあ僕のその使い方には、ワードプレスにね、そのままポッドキャストも乗っけて配信するのがどうやら、まあ、金額的にもですね、一番リーズナブルなのかなっていうところで、この方法を採用しているという感じです。なので一から全部ね、今からやるっていうことであれば、 やっぱりそのワードプレスっていうのはそれなりにですね、その最初の設定であるとかね、使えるようにするまでのところが、それなりに手間がかかる。でもね、あのワードプレス自体をレンタルしてるサービスもありますよね、きっとね。僕は自前でサーバーを借りて、そのサーバーにゼロからワードプレスを展開してですね、セットアップをしたんですけど、多分こんなめんどくさいことしなくてもできる方法があると思うんで、まあ僕はちょっとね、そのどうやるか知らないんですけどまあいろいろ調べてみてですね、ぜひ自分に合った方法でポッドキャスト配信していただければなと思います。で、まあぜひですね、配信したぞっていう人はですね、お知らせいただければ聞きに行きたいと思いますんで、このねポッドキャストによる交流の輪をですね、どんどん広げていきたいなと思っております。それでこの番組のですね、番組というか、なんて言えばいいですかね、番組ですか、このね、ミラージュファクトリーレイディオというやつでは、何をやろうかなっていろいろ考えてるわけなんですけど、ヘイヨーさんからですね、コメントで、CG のね、ことについて喋ってほしいっていうのをいただきまして、それをじゃあぜひやってみようかなと思ったんですけど、どっから喋ろうかなみたいなね。すごい多分基礎から喋った方がいいんだろうと思うんですけど、ちょっとですね、それを試みてみたいなと思っています。で、ただですね、普段ね、僕もですね、全然 CG やったことない人に、こういう風に作ってるんだよって説明する機会は実は結構あってですね、高校生がね、インターンで僕の職場に来たりすることもあって、そういう子たちにですね、こういう風にしてね、作るんですよみたいな、本当に何にも知らない人向けの、説明っていうのはですね、何回もやってはいるんですよ。ただ、大体ですね、視覚的な、ね、説明のための資料があるんですよ。それなしでね、このね、喋りだけで分かるようにね、喋るっていうのは、これはね、なかなか難しいんじゃないかと思ってます。特に CG っていうのは、視覚的なもんでしょ。それのね、理屈を、声だけで、喋りだけでね、なんとかするっていうのは結構挑戦だなと思って、まあね、逆に挑戦のしがいがあるっていう話もありますんで、ちょっとね、一つ試みてみようかなと思ってます。というわけで、今日のですね、この後半からそういう話をですね、始めていって、まあでも一回では終わんないんで、何回かに分けてですね、ちょっと話してみようかなと思っております。はい、というわけで後半戦、じゃあ CG っていうね、まあ、コンピューターグラフィックスと言われてるやつですけれども、まあ、それについてですね、ちょっと話をしようと思います。でですね、じゃあまず CG とは何ぞやって話なんですけど、これはですね、非常に曖昧な言葉でありまして、実は。例えばですね、皆さんよくね、CG っていう言葉は、例えばアベンジャーズとかね、ああいう映画を見て、CG がすげえみたいなことを言いますよね。あれは CG ですね。その通りね。CG です。で、ところがですね、広く、その CG という言葉を広く使うとですね、例えば、デジタルカメラで写真を撮って、それをね、フォトショップみたいなソフトで、なんか加工する、まあ、そういう加工をしたりなんかすることをレタッチっていうんですけど、そのレタッチみたいな作業のことも CG って呼んでる人もいるんですよ。で、そういう CG を 2D の CG って言ったりして、でいわゆるCG、そこにないものをですね、あるように見せるようなね、なんだろう、 3D のね、 3DCG ってやつと、まあ、分けて 2DCG とかいう言い方をしてですね、そういうものまでね、含めてしまう、 CG の広い括りに含めてしまうってこともあるんですよ。で、さらにですね、例えば求人情報なんか見てますと、2DCG って言ってイラストを描くような仕事をですね、募集してる会社もありますね。で、そうすると、じゃあその絵を描く、コンピューターを使って絵を描くっていう仕事も CG なのかってね、まあ、広い意味では CG なんですよ。まあ、コンピューターでグラフィックスをなんかしてるわけですから、まあ、全部 CG ですよね。で、まあ、モーショングラフィックスみたいなね、そういう、なんだろう、例えばテレビ番組のオープニングで、なんかこう、文字がね、 アニメーションしたりなんかしてるやつ、ああいうものも、CG ですね、コンピューターグラフィックス。というわけで、この CG という言葉はあまりにも幅が広いんですよ。で、これをですね、だいぶ昔にですね、すでにこの CG って言葉は曖昧じゃんということで、ちょっとそこからですね、もう一歩踏み込んだ CGI っていう言葉が登場しまして、で、今もですね、厳密に CGI と CG を分けて表現している人たちもいます。で、この CGI っていうのは何かというとですね、コンピュータージェネレーテッドイメージの略で、要するに G が指しているものがグラフィックスじゃないんですよね。コンピューターによって生成された映像のことを CGI というみたいなね、ことがあるんですよ。で、そうすると、その、まあ 3DCG と 3DCGI という言い方があるんですけど、微妙に違うんですよね。もう言葉が違うだけで指しているものは同じなんですけど、そのね、コンピューターによってジェネレートされたものであるということですね。だからコンピューターを使って手で書いてるものは、CG、そのコンピュータージェネレーテッドイメージではないという、そういう発想です。ところがですね、これもまた厄介な問題が生じてきまして、当時のですね、当時というか、最初の頃のね、3D の CG っていうのは、明らかにコンピューターによってジェネレートされたものだったわけですね。作り手はプログラムのコードみたいなものを書いて映像を作っていたんですよ。だから、コンピューターによって映像を生み出す、そのプログラムを人間は書くみたいな、そういう世界だったんですね。ところが今の 3DCG っていうのは、皆さんご覧になったことのある方もいらっしゃると思いますけども、ソフトウェアの上でですね、実際にそのもう出来上がってる絵を、出来上がってるというか作ってる途中の絵を見ながら、こう、なんていうんですかね、それをこう視覚的に操作して映像を作る、モデルを作ったりとかですね、そういうことをやるんですね。で、そうすると、プログラムコードみたいな、その映像と程遠いものを操作して映像を作るんじゃなくて、もうちょっとその完成のものに近い、より近いものをね、視覚的に操作できるわけですよ。で、それをやってるのはね、その実際に映像を作り出しているのはコンピューターなので、コンピューターがジェネレートしてますけども、そういう意味で言えば、ね、手で書いてる、そのコンピューターを使って手で書いてるものも、そのいろいろなね、コンピューターのプロセスを経て絵になるわけですから、それ同じじゃないっていうことになってきますよね。それで、その 3DCGI って言ってるもの、そのコンピューターによってジェネレートされてるのかっていう、そこの、またそこのね、定義が曖昧になってきまして、で、今はですね、本当にコードを書いてジェネレートする映像もあるんですよ。で、それのことを CGI って言った方がいいんじゃないっていう動きもあってですね、もはやもうね、何が何を指しているのか、わけがわからない世界なんですよね。もうそもそもね、CG っていう言葉が、こう曖昧すぎて、その定義がね、曖昧すぎて、もうね、何を指しているのやら分かんないんですね。広くすれば、もうね、コンピューターを通って出てくる絵は全部 CG だし、ね、狭くすれば、コードを書いて出してる絵以外はもう CG ではないみたいな世界になるし、ね、どっちも間違ってるような気もするしっていうね、そういう世界なんですね。というわけで、今回はですね、本当に CG とは何ぞやだけで話が終わってしまいましたけども次回からまたね、ちょっと深めていきたいと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。なんだかすごく中途半端なところで終わったっていう感じもしなくもないですけれども、まずはですね、この CG という言葉のね、曖昧さ、結構曖昧に使われてるよっていうことを分かってもらえればいいかなと思います。で、これをですね、そんなに厳密にする必要は実はなくて、厳密に従ってる人たちもいらっしゃるわけですけども、それはね、言っても、どうせ曖昧なんであんまりね、どうせ厳密にはなりませんからね、ここはここっていうことで、こうだよっていう現実だけ、ちょっと知ってもらって、次回からはですね、具体的な作り方の話に入っていきたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。